ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
良き力に我囲まれと歌われた今の歌は、ボンフェッファーという人が作った詩に曲をつけられたものです。彼はナチスのその痛ましいあの現実が繰り広げられる中で、いち早くヒトラーのこの政策は正しくないのだと気がつき、声を上げ、最後にはその暗殺計画に加わっていきます。しかしそれゆえに捕らえられ、そしてやがて最後には処刑をされていくことになります。その4ヶ月前、クリスマスの時に、自分の愛する婚約者に向かって書き送ったのが今の詩です。様々に困難があり、この嘆かわしい現実があり、到底立ち打ちできないほどの悪しき力がはびこる中にあって、しかし私は良い力に囲まれて、この朝もう一度力を得て、今日を望んで歩もうという、そういう詩です。人類はたびたび、しばしば、なぜこのようなという悲惨な歩みを繰り返してきました。おおよそ私たちが日常の中で考えられるその範囲を超えて、何か悪しき力に突き動かされるかのように、大きく社会が、国家が、私たちの周りの共同体がその歩みに陥っていくような感覚です。ある人はそれを神と悪しき力の戦いという構図の中に人の歩みが左右されていると見るでしょう。今日の箇所はちょうど私たちの日常の現実を超えたところにある天における現実、全宇宙的と表現されることもあります。その私たちの目に見える歩み以上の大きな霊的な歩みの中に一体何が起こっているのか、そのことを指し示すヨハネの幻を見たその記録になります。今日初めていらっしゃった方、心から歓迎をしたいと思います。久しぶりに来られた方もお顔が見えて本当に嬉しく思います。語られる御言葉の一つ一つが、それぞれ私たち一人一人の歩みの助けになるようにと心から願うものです。ぜひご一緒にこの御言葉を読んでいきましょう。読んでいただいた12章ですが、一節まで遡ると巨大な印が天に現れたと出てきます。この天は私たちがいつも生活している地と対照的な高く遠く離れた天であり、私たちの地を覆う現実として繰り広げられる天です。そこに印が一つあり、女が現れます。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。太陽も月も星も良いもの光り輝く存在ですので、この女性は神の側につく正しい良い存在であることがわかります。その女は身ごもり子供を産もうとしている。しかしもう一方で、もう一つの印がここに現れます。三節。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。その大きさは力強さを表すでしょう。赤は血の赤です。残虐な、むごたらしい血を流さんとばかりに、猛威を振るう大きな竜がここに出てきます。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。力と支配と権威を象徴するその歩みです。それほどまでに力強いものが女の前に立ち、その海に落とされるものを食い尽くそうと待ち構えている。そんな情景が繰り広げられています。皆さんの中にもファンタジーが好きな方いらっしゃるでしょうか？その空想的な出来事の中に、絵巻物語のようにして壮大なスケールの物語が紡がれていくとき、 私たちの心は踊るような、そういう感覚に包まれていきます。ここに繰り広げられるのは戦いの物語です。良き者とその前に立ちはだかる獰猛な赤い竜の戦いの物語です。今や良い者から産み落とされようとする者を食い尽くして、悪しき者が一斉に力を放とうというそういう物語です。しかし、それはその通りにはなりませんでした。五節、女は男の子を産んだ。この子は、鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。この子は神の身元、その御座に引き上げられた。今かと待ち構えていた赤い竜は、この男の子に手一本触れることができず、その御座に上げられていく姿を見ているばかり。すると、七節。天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは、竜と戦ったというんです。竜は一方的にその子を食い尽くすはずでした。無防備な赤子を食い尽くすはずでした。そこにまた赤い血が流されるはずでした。しかし、その子はあっという間に御座に引き上げられ、神の御救いが完成していき、その中で神の御使いの長と言われるミカエルとその弟子たどもが、来て、竜とその家来たちと共に戦う。果たしてどうなったのでしょうか。竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。天においては、神の勝利が完全と輝き、この赤い竜のいるところはもはやなくなった。彼は地に投げ落とされたのでした。巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。もはや天にはこの悪しき者が力を振るう余地は何一つ残されていない。神ご自身の救いの完成があり、喜びがあり、栄光が高らかに輝き、それを阻むものは何一つ見舞いには残っていない。だから地に投げ落とされ、そしてこの天に帰るの居場所はなくなった。だから、括弧の中は、今や私たちの神の救いと、力と、国と、また神のキリストの権威が現れた。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。決して何者もこの赤い竜に脅かされることなく、勝利の御座に預かったことが記され、高らかに賛美の声が鳴り響いていきます。だから、天にある者、その中に住む者たち、喜びなさいと言われます。神の大いなる勝利を喜び、讃え、歌いなさい。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。天においては神の御救いが完成しました。勝利がありました。しかし、投げ落とされた地とその海においては、最後の時が近いことを知った悪魔が、悪しき者が、最後のあがきとばかりに猛威を振るって人を災いに陥れようとしている。ここに二つの現実があるわけです。天における勝利と地と海における災い。皆さん子供の頃におそらく痛いの痛いの飛んでいけというふうに言ったことあるかと思いますが、飛んでいった先はどこというふうに皆さんは言っていたでしょうか。地方によって随分違うようです。痛いのが飛んでった方の元々の人はいいですよね。痛いのなくなりますから。でも痛いのが飛んでった先の人は偉い迷惑ですよね。天における喜びは喜びでした。しかし、投げ落とされた血と海は溜まったものではありません。最後のあがきとばかりに、悪しき者がその猛威を振ろうとしている。そして私たちは、この現実、二つの現実の板挟みの中に生きることになってしまうわけです。ここに、神の民はどこに存在するのか。 一つは天の御座に招かれて神の長老たちと共に高らかに歌声を上げる、そのおびただしい軍勢の中に招かれています。と同時に、人々はなお地の現実の世界に住み、そこで罪と悲しみと嘆きと痛みの苦渋を味わいながらなお生活をしなければいけない。天にあるものとされながらこの地に歩まなければいけない。これが神の民でした。神の国を先取りして生きるのだけれども、神の国をなおこの痛ましい現実の中で生きなければならないという民でした。天の神の勝利の喜びを共に祝いながら、実際には地と海の悪しき者が猛威を振るうというその中に生きなければいけないという現実です。天の神の勝利の現実を生きると同時に、地の悪魔の最後の悪あがきの中に痛みを抱えつつ生きなければいけないという現実、これが私たちの置かれている歩みになります。それゆえ人の社会は時に想像を超えるような悪しきものに大きく左右されるかのように翻弄され、その歩みを見失い、人々の命が損なわれ、後から振り返った時、なぜあんなことが、そう思われる歩みをしばしばたびたび繰り返してきました。しかしここでご一緒に覚えたいことは、悪しき者と言われ、サタンと言われ、悪魔と言われ、私たちを惑わす古い蛇と言われる、それは一体どういうものなのだろうかということです。その姿を想像してみるに、私たちはまさに天にいる赤い竜を想像するわけです。人の力では太刀打ちすることのできないような大きな大きな霊的な存在を覚えては、ああ、これに私たちの愛には支配されるのか。到底太刀打ちできない無力さを感じながら、その中に痛みを抱え、困難を嘆き、佇まざるを得ない。しかし、この存在は、決してそのような大きな背後にある霊的な存在として猛威を振るって私たちを、それだけではないのです。いや、むしろ本当に私たちに関わってくるのは、もっと身近な日常の一場面一場面での私たちを惑わす声として、いざなう誘惑として目に見えて起こってくることです。背後にある霊的なものだと思えば、私たちは祈りによって勝利しようとします。悪しき者より私たちを守ってください。悪しき者よ、私たちはキリストのものである。あなた方は私には指一本触れることはできないのだ、宣言をして守りを告白して、それで歩もうとします。しかし実際は、私たちは祈ることの中に具体的な実際的な誘惑とのいざなう者との罪との戦いがあるわけです。それは目の前の日常の中で繰り広げられるものであって、遠く離れた霊的な世界で何かお任せのように、でも一応守りの呪文を唱えるようにして、そういうふうに対抗するものではなくて、具体的に実際的に私の生活の中で向かい合うべきものとして現れています。この惑わしは、初めから大きな悲惨な結果を身にもって迫ってこないんです。それであれば誰だって私たちは拒否することができる。この結果が来ると分かっていれば、これを退け、道から遠ざかり、こんな結末になると分かっていれば、私たちはもっと正しいことを選ぶ。でも、それは最初はほんの小さなほころびのような糸口から始まってくることなんです。惑わしは小さなものから始まり、大きな災いを招くものである。そこにサタン、悪魔というものの存在を私たちは見ることができます。その悪しき者は天においてはすでに神の前に立つところなく、力を そがれ、地に投げ落とされたのだ。しかしなお私たちの間にあっては、この罪の誘惑が、その罪の力が、そのもたらす悲惨な結果が、なお最後のあがきとして猛威を振るうとすれば、果たして私たちはどのように歩めばよいのでしょうか。この黙示録は、七つの教会に宛てて書かれたその手紙の形をとっています。最初の三章のところに、具体的に七つの教会の名前を挙げて語りかけられていきます。今日はその中の二つ、二章の十二節からのところに出てくるペルガモの教会、十八節からに出てくるテアテラの教会、ご一緒にその様子を見ていきましょう。彼らは実際にこの地を歩んで、歩み通していくように招かれた教会です。ペルガモの教会2章の12節、ペルガモにある教会の御使いに書き送る、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われ、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある。皇帝崇拝の異教の習慣がはびこっていった、そういう町にある教会でした。彼らはその中をよく歩み通したとは言われています。しかし、避難すべきことがあると言われ、14節、あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。これがペルガモにある教会に言われたことです。バラクの教え、その中で偶像に捧げた肉が食べられる、こうしていって不貧困の歩みに人々が身を費やす、そして彼らが滅び傷んでいく中にあって悔い改めなさい。同じことが実はテアテラの教会の中でも起こっていたようです。18節からのところにテアテラの教会、20節にあなたには避難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をナスがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。ここにも偶像の肉、そして不貧困、悔い改めなさい、出てきます。彼らはよく歩んではいました。しかしその中で、ほんのわずかな誘惑から、ほころびから、大きな災いを身に招きつつあったんです。そしてその中にあって、立ち止まって悔い改めて歩みを、向きを変えなさいと言われてきたのでした。偶像に捧げられた肉というのは、良心の問題で、それは、本当は食べても構わないものなのだけれども、知っていればわざわざ食べることはないというものです。おそらく神殿でその肉が振る舞われたとき、そこにこれは食べても良いのだという小さな誤った教えが起こり、それを食べる中に、飲み食いする中に、喜び楽しみがエスカレートしていき、そして聖なる名を語ってなされる性的な淫らな儀式の数々をもって人々が不貧困へと足を進めていってしまった。その結果、とんでもないことになっている。でも彼らはそこからもはや抜け出ることができない。不貧困という言葉が出てきます。これはポルノという言葉の元々になった言葉になります。性的な罪を表す言葉ではありますけれども、その本質はそれだけにとどまりません。不貧困とは何かというと、自分の身を虜にして離さない。そのものによって結局、身を破滅させる歩みに足を進めてしまうことを意味します。最初からそんな結果になると分かっていれば、 私は初めからその道には進まなかった。でも入り口は本当にわずかなことだった。小さな誘惑だった。それに応えていったら、いつの間にか私はそこに不自由な身として囚われるようになり、そのことから抜け出られなくなり、虜になってそのことがもたらす結果に身を費やすことになってしまった。本当はこんなはずじゃなかったのに、これが不貧困ということの歩み。ですからそれは、ポルノであればポルノでしょう。お酒であればお酒でしょう。様々な依存的な傾向であればそのことでしょう。私たちの人間関係にもそういうものがあるかもしれません。私たちが、そうと分かっていれば歩み出さなかったのに。始まりは本当に小さな誘惑であり間違いであったのに。今や私はもうそこから自由にはなれなくなってしまった。なぜこんなことになってしまったのだろうかという歩み。誤った教えに導き、そのことがはびこっていく現実。その中で、ベルガモの教会も、テアテラの教会も、悔い改めるということが言われる。悔い改めるとは向きを変えることです。一歩、一歩、一歩と進んでしまったその歩みに、いつか前に踏み出していくその足を、前の足に並べ、立ち止まり、向きを変えて歩み出すことを意味しています。向きを変えて、昨日した選択と同じ選択を今日することなく、向きを変えて歩まなければならないのだ。確かに、その虜になり、不自由になり、もはや私にはその歩み快楽から抜け出ることはできないと。しかし、あなたのその今日のもう一歩の歩みが、さらに、望まない結果をもたらすとするのであれば、立ち止まって、向きを変えて歩む。ベルガモの教会には勝利を得る者としてどういうことが言われているでしょう。二章のところ読み進めて17節です。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。書いています。隠れたマナ。神が天から降らせたあのマナのことです。私は一体何を毎日の楽しみ、喜びとしているのでしょう。何に力を得て歩んでいるのでしょう。あの罪の誘惑、その楽しみを心の糧にして生きている。もしそうだとしたら、神が与えるマナがある。神が満たす心がある。喜びがある。その空白はこれにしか埋められない。それを私は与えよう。そして一人一人に白い石を与えようと言います。白い石にはそのものしか知らない新しい名が書かれているというんです。私には新しい名前がある。神が与えてくれた名前です。罪の中に支配されるものという名前ではなく、神にあるものという名前です。新しい身分が、新しいアイデンティティが、新しい歩みが私に備えられているんです。それを生きるようにと力を与えるマナが与えられている。それをもって私が生きる。罪の力に悩まされてではなく、罪の支配に踊らされてではなく、神あるものとして、神からの力と喜びとを持って、神の思いに満たされて歩むものとして、さらにテアテラにはどういうふうに勝利を与えるものの約束が出てくるのでしょうか。26節です。2章の26節。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に、明けの明星を与えよう。支配するものとして生きるようになるのだ。新しく名前の記された生き方は支配するものなのだ。神と共に治めるものなのだ。罪に縛られて、支配されて、がんじがらめに抜け出られない歩みではなくて、それから解放されて、それを足元に従えて、 翻弄される罪と嘆きの現実を治めるものになるのだ。鉄の杖を持って打ち砕く。女から生まれる者が鉄の杖を持って国々を牧するようになると言われています。同じ鉄の杖です。キリストにあるものとして、キリストの権威を持って、この痛みの現実に良いものをもたらすものとして生かされるようになる。ちょうど神がキリストをお使わしになったの同じだ。キリストは私たちをお使わしになって、私たちの毎日の生活、現実の具体的な人間関係、その使命、役割、責任を通して良いものをもたらすように私たちをお使わしになる。もう悪しき現実に悩まされ、支配されて、がんじがらめになっている歩みではない。それを支配し、治め、そこに良いものをもたらす歩みに導かれるのだ。これがあなたの新しい名前。罪に支配されるものという肩書きではなく、神の使命に生きるものという肩書きを持って、私たちは生かされ、そして明けの明星を与えよう。この季節、朝早く起きてみると、まだ暗い夜の中にだんだんだんだん空が白んでいって明けていく、その様子を見ることができます。真っ暗だったその天井はだんだんだんだんと端の方から白ばんでいき、黒が紺になっていき、本が青になっていき、やがて夜が明けて朝が来ます。そこにひときわ輝く明るい星としての明けの明星が輝きます。その明けの明星は暗い中に光り輝く星です。明けゆく空に輝く星です。これから来るのは朝であることを指し示し、その朝が来た時に昼になり、輝かしい日が来ることを指し示す星です。それを約束して最後の最後まで輝き続けて希望を教えてくれる星です。その星を見ながら、来たるべき朝を待ち望む、その明けの明星です。確かに、地とその海には、振り落とされた悪しき者が猛威を振るうかもしれません。なぜこんなことがと罪の現実が私たちを苛悩ますかもしれません。しかし、夜が明ける日がもう来ている。天での救いの約束は完成し、それが今や私たちにも望もうとしている。もう夜明け寸前のところに私たちは生かされている。確かに悩ますものはまだあろうと。その時私たちは明けの明星を見て、夜が明けるのが近いことを知り、そこに希望を持ち、私は何故に歩むのか。新しいものとして、支配するものとして与えられた歩みを、私は今日ここで力を得て歩むのだ。良き力に我は囲まれて歩むのだ。私を取り巻いているのは悪しき罪の力ではない。この良き力に私は今日歩むのだ。目の前の一つ一つの選択がそれを問われてくることです。皆さんにはもしかしたら今思い当たる私の歩みを脅かす罪との戦いということがあるかもしれません。誰にも分かっていないだろうけれども、私一人が葛藤しながら、人には以前隠しておきながら、なんとか平静を保ちながら、しかしともすれば私だってあの道に転げ落ちてしまうかもしれないという弱さや葛藤を抱えているかもしれません。そして私たちは日々の歩みの中でその小さな誘惑と毎日戦いながら、今日も、ああ、この身を許してしまった。ああ、今日もこの関係の中に。しかし、ひとたびひとたびの私たちの選択が、悔い改めるように、立ち止まるように、向きを変えるように、昨日と同じ選択をしないよ。そう語りかけられ、招かれ、その戦いに勝利するように、導かれています。私たちは、良いものに囲まれ、新しい名前を与えられ、隠れたマナで養われ、明けの明星を見て、その希望に歩みを進めようとしています。ぜひ、ご自分の具体的な歩みの中で、このことにご一緒に勝利を得たいと思います。 わけのわからない天の、私たちとは関係がないところにあるファンタジーのような戦いの物語ではありません。私が抱える具体的な毎日の中の小さなことかもしれない、しかしそれが大きな私の歩みを左右する現実、私は今日そこに立たされて、ご一緒にそこで神にある歩み、新しい名を与えられた歩み、良きものをもたらす歩み、明けの明星に希望を抱き、向きを変えて新しくされる歩みを踏み出してまいりましょう。必要な助けがあればぜひ求めてください。お一人お一人が確かな勝利の中に歩むことができるように心から祈っています。天とその中に住む者たち、喜びなさい。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。このキリストにある平安が、お一人お一人と共にありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。